ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ、紫外線の強いこの時期、特にお肌のお手入れ気になりますよね。私の場合、本当季節に関係なくシミとか小じわとか気になったりしてるんですけれどもね。今日は美容の本場フランスはパリからのレポートです。しかもですね、フラワーレポーターを務めていただくのがパリにお住まいになって13年、皮膚科専門医でコスメティック協会理事長で、さらに美容ジャーナリストというまさに美のスペシャリスト、岩本真奈さんです。気になるお話いろいろ伺えそうですよ。早速読んでみましょう。フラワーレポーターの岩本さん、ボンジョー。
こんにちは、岩本です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
岩本さん、今はパリにいらっしゃるんでしょうか。
はい、そうです。
時間は何時くらいでしょうか。
今ですね、9時10分ぐらいですね、朝の。
はい。今日お天気はいかがですか。
今日はですね、今のところちょっと曇ってますが、多分昼ぐらいにはまた快晴になるんじゃないかなと思います。
気温というのはどうなんでしょうか。
ですね、今すごく過ごしやすいですね。20度ぐらいだと思いますけれども、数日前すごく暑かったんですが、今すごく気持ちいいです、
うん、いいですね、快適な、一日ということで、早速なんですが、岩本さんはパリでどのようなお仕事をされているのか改めて教えていただけますか。
そうですね、こちらの、いろいろ話題の、美容だの、ヨーロッパ全体のこういろんなコスメのですね、傾向だの、あと、スキンケアで、日仏の、いろいろ違いとかを、見比べまして、日本人にどのような、いい情報が提供できるかということで日時励んでおります。
もう早速気になるワードがたくさん出てきたんですけれども、岩本さんから見たこの日本の女性とフランスの女性のこう美容に対する意識の違いっていうのはどういったところに感じますか。
そうですね、先ほど美容の本場ということでご紹介いただいたんですけれども、正確に私が考えるには、美の本場ではあるんですけれども、美容という点では日本人とかアジアの国の方がなんか一生懸命なような気はします。
それはなんかそのコスメとかその辺にも現れてるんですかね。
そうですね、例えばコスメ、香水店って言うんですけれども、香水店っていう名前からしても分かるように、コスメ売ってるところっていうのは化粧品店ではなく香水店で、香水が、5割から7割ぐらいで、例えばスキンケアでも、ボディとフェイシャルが同じぐらいのレベルで売ってる感じですよね。日本人だとやっぱり、顔のスキンケアにこうものすごくこう、的が絞られると思うんですが、実は割とさっぱりして、アイテムなんかも非常に朝とかも3アイテムぐらいで終わらせるパリジェンヌなんて結構多いんですね。
意外な、本当に3アイテムで済んじゃうんですね。
そうですね、アイテム数とか、エイジングのある程度の年を召しますと、やはり目の周りとか、ほうれい線とか、そういったようなケアのものとかも増えてくるんですけれども、若い人に至っては非常にナチュラルで、多分ファンデーションもあまりしてない方が多い、産毛も剃らない、金色なのでする必要もないかもしれないんですが、かなり日本の方がすごくそういう面では細部にわたって気にしているような感じですね。お肌も綺麗ですけどね、日本人もね。
いやでも5割から7割が香水ということは、香水の売り上げはやっぱり高いんですよね。
高いと思いますね。これもなんか多分、トータルの 美っていうのをトータルで捉えてる、お国柄じゃないかなと思うんですけれども、例えば日本だと毛穴ケアとかありますよ ね、毛穴ケアとか、そういうようなもの、一応そういうワードでそういうコスメも出てるんですけれども、それがこうメインになって特集されることっていうのはまずありないですね。全体で見るという感じですよね。
いや、まだまだ聞きたいことが満載なんですが、ちょっと曲を挟みまして、後半、フランスで人気の美容法などをちょっと教えていただきたいなと思いますので、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、引き続きフランスはパリから岩本真奈さんにレポートを届けていただきます。もしもし。
もしもし。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、まあ、日本の女性とねフランスの女性のまた美容に対する意識の違いというのも伺ったんですが、あのフランスで今人気の美容法というのは何かありますか？はい、
そうですね、まあ、美容法というのもそういう流行りがあまりないのがこの国の特徴ではあるんですけれども、まあ、あのコスメなんかでいくとやはりナチュラル系がオーガニックとかナチュラル系は相変わらず根強い人気になっている感じですね。例えば、はい、どうぞどうぞ、
一番人気なのは何でしょうか？
そう、まあ、一番人気っていうのはなかなか難しい、もうそれぞれ の, 自分の主張がこうはっきりしてる人たちなので、これがいいとか言ってもそれに全部こう集中する国ではないんで一番では難しいんですが、そうですね、例えばですね、まあ最近では南米系のものとかアルガン、マグレブ系とか、少しこう秘境のものなんかも出てきてますし、あと、もともと温泉が盛んなんですね。温泉テルマールというかこちら温泉美容というか、はい、健康にで、そういうのでデルモコスメっていう、まあ、そういう温泉水を使ったようなコスメはまあ昔から割と人気ですし、あとはそうですね、あと、まあ、テラソテラピー海洋療法というのも、すごく歴史がありますので、そういう海藻類とか使ったものとか、とりあえずそういう植物系が人気ではありますね。
いやでもこのお肌のケア、そしてボディのケア、はい、それも同じぐらいのレベルで、はい、
アイテム数から言うとそういう感じなんですけれども、例えばエステとかでも、人気の、まあ、フェイシャルが人気のエステも多いんですけれども、はい、ボディの方を選択するところが、まあ、やはり非常に体のケア気にしているところはあると思います、でもちろんやはり年齢が上になると、はい、まあ、シミシワ系のそういうスペシャルケアなんかももちろん日本の女性のように気にはするんですが、その度合いが随分違うような印象を受けます。
まあ、体のケアという部分では、はい、おそらくマネーダイエットとか、健康という部分でも結構和食が人気というふうに伺ってるんですけど、
そうですね、これ私が最初に来た15年、まあ、フランス15年ぐらいになるんですけれども、はい、もう本当に最近の、まあ、パリ見てますと和食屋さん、まあ、中国系の方なんかやってらっしゃるんですが、すごい人気で、みんなフランスにも昔はこんなにお箸が上手だったかなと思うぐらい上手にお箸、日本人より上手にお箸を使うフランス人も増えてますし、非常にコストの面からも多分もう健康ブームからですね、和食がいいっていうのはもうみんな定番で思ってますので、その辺の理解はすごいですね。もう
お店、はい、和食屋さんも結構多いんですか？
多くなってきてますね。あとこの前居酒屋っていうのにちょっと行ってみたんですけど、フランス人の方が多かったですね、日本人以外の。もうびっくりしました。はい、お酒とか頼んでます。
そう、居酒屋さん日本酒とかを飲まれて、
日本酒とか飲んでる人もいます。もう通の感じでわざと日本酒頼むフランス人とかも、そういうの好きですから、こちらの国の人、結構カップルなんかでも来てますね。びっくりしました。はい、
こんにゃくダイエットも非常に人気が高かったと。
そうですね、なんか夏去年ぐらいからなんかそういうのを提唱するフランスのやはりそういう、栄養学者なんかがいまして、はい、こんにゃくが一時期日本食料品店で売り切れるという状態がなんかあったようですね。はい、
じゃあちょっとずつこの日本ブームも来てるんですかね。
はい、そうですね、はい、日本人の肌が綺麗だっていうのはこちらでも定番になってますので、その秘密、非常に探ろうとしてる感じです。
なるほど。いやでもね、はい、そのフランスの方々のこのこだわりというか、こうぶれない部分っていうのはちょっと日本人はこう学びたいところでもありますよね。
そうですね、それは本当そう思います。自信を持ってこう自分のオリジナルの美をこう追求するのにかけては、パリジェンヌは本当世界一じゃないかなと思うぐらい、みんな、年齢とか気にしないで自信たっぷりですね、女性の方。
それはちょっとお手本にして、はい、ね、行きたいなと思うんですけどね。いやでも本当に貴重な美容情報、本当にありがとうございました。
いいえ、こちらこそありがとうございます。
またぜひレポートお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
今日ありがとうございました。今日のワールドフラワーズネットワーク、フランスパリにお住まいの美容ジャーナリスト岩本真奈さんにお話を伺いました。